ただいまからローマ人への手紙8章18節から30節と、ローマ人への手紙12章9節から13節を通して、望みを抱いて喜ぶと題し、赤谷牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。このところずっと卒業式入学式が続いていて、いい季節だなと思います。今日のメッセージは、先日東京キリスト教大学と神学校学園の入学式で私はこの箇所からメッセージをいたしました。で、今年は御霊によって生き、そして歩むということですが、まあ、終末時代の様相が濃くなっている、絶望感が現れている、溢れている、こういう危機的な社会の状況の中で、御霊によって、生きて歩むということは、言い換えれば希望に生きることだということをお話したいと思います。この間、今度卒園前に卒園して小学校を終わって中学校を目前にしているサムエルの幼稚園の卒園児たちの有志たちの恒例の会がありました。でそこで私は子どもたちにのお話をしたんですね。ここに皆様のお手元に、教えるものは希望を語り、学ぶものは誠実を胸に刻むものであるという、この言葉をちょっと難しいかなと思いながらそこでもお話をしました。で今の時代はですね、希望がない時代です。でこの言葉はルイ・アラゴンという詩人が、有名な詩人が書いているもので、インターネットで検索されるとルイ・アラゴンで調べるか、ストラスブール大学の歌で調べると出てきます。でその一節ですね、1943年で私が生まれた年です。その時にストラスブール大学はナチスヒトラーの迫害によってたくさんの教授や学生たちが殺されました。何百人という学生たちや教授たちが捕らえられました。で、その時にそのことを悼んで、自由が失われていく中で、完全と立っていくその人々を称えながら記されたのがこの詩の背景にあることです。その中に今この言葉の一節が含まれていて、教育関係者たちはこの言葉は大変こう有名ですから、よく語られて知っているんですね。で私は今こそこのキリスト教会は希望を語るべきだという方のこう助言というのかサジェッションをいただいて、実はこの間東京キリスト教学園の教授の先生方や職員の方々の新学年の研修の時にも開会礼拝で聖書の語る希望ということでお話をしました。でこの間入学式でこの望みを抱いて喜ぶという今年の東京キリスト教大学新学校のこう年間のテーマです。で12章の12節というのはその学園の今年の聖句なんですね。でそれを私は題にしてお話をしました。 今日は井上真嗣君が入学しまして、その時お母さん来ていらっしゃったということで、その時の説教を彼女は聞いてると思いますが、あら違うと思うかもしれませんが短い20分少々 の、 あの礼拝、あの入学式の中のメッセージですが、私は語りたかったことというのは語り尽くせないでおりましたが、あの今日はもうちょっと時間があると思っています。で、子供たちにもね話したんですが、教えるものは希望を語る、まあ、あの教育関係に携わるものや、あるいは、まあ、社会人として教える立場にある方々は、まあ、家庭でも職場でもどこでもそうですが、希望を語らないといけないんだということですね。で、キリスト教会は愛のメッセージを語っているんですが、日本で愛というとなかなか分かるようで伝わらない。愛というのは本当に誤解されてるんじゃないかと、自分流にとってしまってなかなか受け止められていないんじゃないかと。で、まあ、今度のビクトリーの賛美集会のテーマは愛なんですが、その方はね、希望を語れとこういうんですね。経営コンサルタントの方で、希望のメッセージは聖書しかないんじゃないかと。こんな絶望している時代の中で、キリスト教会、宗教界は希望を語っていない、キリスト教会も一緒じゃないかとこう言われてるんです、ね、で私はなるほどとこう思って、聖書の希望について、改めて目を留めていくようになっています。でここでルイ・アラゴンの詩の一節は、教えるものは希望を語るというと、私は本当に希望を語っているだろうかと、希望があることを語っているだろうかと、幼稚園の先生たちは希望を語っているだろうか、教科学校の先生はどうか、才賀の先生はどうか、一般の学校で教えていらっしゃる先生方は希望を語っているだろうか。希望が語られていないから、子どもたちは荒れたり、いろんな意味でこう焼けっぱちになったり、とんでもないことをしてるんじゃないのか。希望は、政治家が希望を語らないので国民は絶望してるんじゃないのかと、いろんなことが言えると思います。教えるものは希望を語る、希望は希望を持ってないと語れません。で、こんな時代に希望が持てるのか、こういう時、こんな時代というのは終末の時代ですね、終わりの時代、世の終わりのことを思います。で、だけどイエス・キリストを信じている者は希望を持っている。子供たちに、卒園たちにも言いました。この間卒園式でも言ったと思います。三つの宝を持って卒園するんだよ、それは信仰と希望と愛ですよ。第一コリント13章の信仰と希望と愛、いつまでも続くものはこの3つです。信仰と希望と愛だから、そこに希望はあるんです。で、そのうち一番大きいのは愛ですとは言うんですけど、この3つとも実は3つを宝としていただいているんですね。このことをこの小さい時からもらっている、神様からもらっている、贈り物としてもらっている君たちは希望を持っているんだよということを言いました。その希望を持っていることを忘れないで、幼い時からイエス様にあって希望をいただいている君たちこそ世界の希望なんだよ、日本の希望なんだよ、君たちに私は希望を持ってるよ、そんな話をしました。というのは、この3つの宝をいただいてるんですね。信仰、希望、そして愛。サミュエルの幼稚園の演歌で、信仰、希望、そして愛、 三つの宝いただいた。信仰と希望と愛、これを本当にしっかり持ち続けて生きていこうね。自殺なんかしちゃダメよ。焼けっぱちになっちゃダメよ。希望は探したり掴んだりすることないよ。イエス様がもうくださってんだよ。こういう話をしました。もう一つ、学ぶものは誠実を胸に刻むもの。小さい時から生まれる前から待ち望まれて生まれてきて愛されている。本当に深く関わってもらって、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんたち、周りの人たち、親戚の人や、あるいは教会ではいっぱい教学校の先生や周りの信者さんたちに祈っていただいて、本当にいっぱい愛を受けています。友達からもあると思います。実は学ぶということは何か、人から受けた誠実を胸に刻みながら生きていくんだ。人と人との関係を大事に、もう自分がね、自分の心を彫刻刀で刻むように、人から受けていく誠実を刻みながら、それに向かって刻み込んで忘れないようにしながら生きていくことが学ぶということなんだ。人と人と触れていくということはそういうことじゃないか。一緒にあって兄弟姉妹と教会で生きていくということは誠実を胸に刻むことじゃないか。行きずりのそんな関係じゃなくて、職場でも、まあ、共に働くということ、学校で共に一つの教室で机を並べるということは、お互いの誠実を胸に刻みで生きていく。まあ、商売したお客様に対しても本当にそのように誠実を胸に刻んでいく生き方が本当の学ぶもののあり方ではないのか、改めてそうなんだなと。あまり自覚しないできたけど、これから、もっともっとそうでありたいなと、そんなふうに改めて思わせられました。さて、まあ、そういう、こう希望ということがですね、本当に大事だなということです。で、今日はこの希望のことを語るんですが、4つのポイントでお話したいと思います。で、1番目がですね、ローマ人への手紙じゃなくてエフェソ人への手紙の2章というところを、実は、まあ、開いても開かなくてもいいですが、ここにお手元のアウトラインには短く書き出しておきました。この世にあっては、あなた方はこの世にあっては望みもなく神もない人たちであった。で、このことですね。この世にあっては望みもなく神もない人たちであった。これがね、希望を語るときに基本的に私たちがまず土台として知っていないといけないことだな。その頃のあなた方はキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく神もない人たちでした。あなた方っていうのは異邦人クリスチャンのことですね。ユダヤ人以外のクリスチャンのことです。ということは、この世にあって望みもない神もないっていうのは、すべての異邦人を意味しているんです。全人類はこの世にあって望みのない人々だと。これ聖書のメッセージですよ。希望の春、希望を持って新しい門出を行く人々とよく言われますが、この世に希望はない。これは聖書のメッセージです。 希望を語れ、聖書による希望を語れというときに、聖書は希望がないんだとこう言ってるんです。これはね、どこまで分かっているか、自覚しているか。私は教会に行くまで本当にこの世に生きて何の意味があるかとかね、何の希望もないなとか、いや、あると思っているのは一時的な仮初めの希望だなとか、もう絶望してましたね。若くしてね、自分の中には希望がない、人々の中にも世界の中にも希望はない。それが神から離れた人間の姿だということです。神なく望みなくさまよいし我も、これが聖歌の450番でありましたね。451番ですね。神なく望みなく本当にさまよっていた。それはね、このエペソ書の4章にはね、こうあるんですよね。18節に、彼らはその、そこで私は主にあって厳命し厳かに進めます、もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と堅くなな心との家に神の命から遠く離れています。道徳的に無感覚となった彼らは公職に目を委ねて、あらゆる不潔な行いを貪るようになっています。その知性において暗くなり、どんなに教養教育を大学において身につけていても、あるいは修士号や博士号を持っていても、神について霊的な意味や神に関することにおいて知性は暗く、無知で、しかも堅くなで、神なんかない、神なんか信じる必要はない、宗教はいらない、神の命から遠く離れている。これが神が離れた人類の結果で、その結果虚しくなって虚無に陥っている。キルケゴールに始まるヤスパス・ハイデッカー実存哲学はそうですよね。ニーチェたちの時代もそうです。人類の虚無は神なき文明の結果、希望のない文明を築いている。これが聖書が語るところです。今に始まったことじゃない。もっと遡れば、アダムとエバが神様にエデンの園で食べちゃいけないという木の実を食べちゃった。たったそんなことぐらいで、なんでそうかというときに、神様の愛を拒んで、他何をしてもいいと言ってるのに、これだけはダメだよというのに、しかも与えられた自由を用いて神に反逆したんですよ。その罪は大きいですよ。神の愛と信頼破ったんですね。反逆したんです。これだけはしてはダメよ、他何をしてもいいよというのは、神様の愛と信頼ですよ。これだけはという血の出るような神様の呼びかけに対して、また信頼に対して、目に麗しく、食べるにおいしく、賢くなれる。エバちゃんはそう思った。悪魔に誘われる前に食べて、どうってことないよ、あなたも食べたら、アダムは神様よりも可愛いエバちゃんを選んだ。結果、責任はエヴァではなくアダムが取らされている。そのアダムとエヴァを の血を引くのが私ども人類ですから、自分たちが裸でいて神様に対して恥ずかしいものだということで前を覆ったり木陰に隠れて、あなたはどこにいるのかっていうのに隠れ回った。それ以来人類は虚しい虚しさの旅を続けているんです。そのカインとアベルは、カインが弟アベルを殺して妬んで殺して、そして血を流して、その血が今も叫んでいる。カインは文明としては栄えましたが、放浪の旅で、神様から離れた放浪の旅でありました。そんな意味では私たちはカインの末裔でもあります。現代の状況は何であるか、この時代がますますひどく、終わりの時代はもっとひどくなると言われたように、イエス様が言われたように、また仏教で末法の時代と言われているように、今世の中むちゃくちゃですね。無差別で死ぬ、自分は死んでいこうと思うが、見捨てるなら誰でもいいって。茨城県の荒川駅でしたか、息子たちがつくばにいましたから、常磐線の一番近い JR の駅、荒川駅で私も行ったことがあります。取手聖書教会も近いです。和前家先生のお父さんのお住まいも近くですね。本当に狭い通路を包丁を振りかざして走る、まあ、その影響があったのかなかったのか、大阪の大学に力あるのに受験もできなかった子が岡山にやってきて、包丁を使えなくって、駅でホームでその日の残業終わって、明日から新しい職場に配置転換、家には妻も子供たちも待っている。本当に夕景の楽しい我が家の晩餐に本当に帰り心で待っている、電車を待っている、それを突き落として、誰でもよかった。そこに本当に虚しさがありますね。絶望があります。その二人に何が共通しているのか、普通の家庭と言われています。あるいは共通点がないけど誰でもよかったということが共通ですね。これがこの時代の絶望感の一つの表れでしょう。他にもいっぱいあるじゃないですか。そんな影響を受けて未遂で終わったという人も報道されていましたね。もう他にいっぱいあります。公務員のあの、はい、もう社会的な配信的な次から次へとある状況が暴き出され、それをしっかりリードできない政治家の状況、偏った報道している報道陣たち、それに踊らされている我々国民、この世にあって望みもなく神もない、それなのに目の前のことでつまらない一時的なことで一喜一憂して、その場しのぎをして、聖書にこの世界にこの世に希望はない、これが前提です。この世にあってこの世の中だけで望みを持とうとしたらダメなのに、この世にしがみついて神様なしで何とかしようと思っているのは何ともならない。このことを 聖書は語っています。嘘だと思うんだったら、あなたの望みは何ですか？いつまでもなくならない望みを持っていらっしゃいますか？聞いてみて。みんな胸にぽっかり埋めようもない穴を持ってるじゃないですか。聖書が言うこの世にあって望みもない神もない人たちであった、よくわかります。さて、こういうことの時代と社会と背景の中で、私たちは絶望的状況の中で望みを抱いて喜ぶことができる。そのことを聖書はもう一つのメッセージを語っているわけです。二つ目のポイント、ここで12章の12節に、ローマ書の12章の12節を見ていただきたいと思います。望みを抱いて喜びとあります。日本語でこれを読むとどんな印象を受けるかというと、望みを抱いて喜べっていうふうに読めませんか？で、喜べないとかね、喜んでいないとかね、自分のことを思ったり人のことを本当に喜んでないじゃないかと、あの人喜んでないと思って、望みを抱いて喜ぶっていうことはどういうことだろうか、こんなふうに思います。でもこの十二節というのは聖書全体、特にローマ人への手紙の全体の中で、終末的世の終わりの状況の中にあってということを背景に語られているんです。だから私はローマ書の5章とか8章とか15章を背景に今日お話したいと思ってる。たくさんの箇所があるから箇所って話していかないといけませんが、望みを抱いて喜ぶということはですね、この実は命令形ではないんです。喜べっていう命令形ではないんです。で、抱いてという言葉もない、望んで喜んでいるという現在分詞の進行形の状況なんです、言葉なんです。だからそこには望み、望んで喜んでいる状況があると言ってるだけなんです。それがクリスチャンの与えられている心だとこう言ってるんです。で、その背景はこの世の終わりの中でという、この中にあってというんですから、後でお話、ちょっと話したいんですが、ローマ書の5章とか8章の状況の中で神様から賜物として与えられている望みだとか喜びを溢れさせて、そんな苦しい、虚しい終わりの時代の中でも生きていけるんですよということが言われているんで、いわゆる規範としてね、こうあるべきだとかこうあらねばならないというものではなく、賜物としてのクリスチャンの生き方が語られている。だから御霊によって生き、また歩むということができるというのは、実はそういうこの喜びだとか希望だとか信仰とか愛というのは、実は神様からいただいている。信仰も希望も愛も神様から出てきているんですね、賜物として。それをいただいているので喜べるんですよということを言ってるわけです。賜物なんですね。だから喜べっていうことではないんですね。 ここで9節に愛に偽りがあってはならないとあります。で、愛っていうのは聖霊の賜物です。御霊の実でもあります。で、この箇所はですね、12章というのはまさにクリスチャンが神様の大きな救いの計画の中で罪を許され、神の子とされ、罪を持ちつつも持っていないもののように思われ、そしてやがてはイエス様のお姿に完全に似て生きるものとなるよという救いの全体像が語られ、そして先に選ばれていたユダヤ人がつまずいて、そしてその間に異邦人全人類が救われて、ユダヤ人も異邦人も最後はみんな救われて、神様の栄光の中で、計画の中で喜び合えて神様に栄光を返していくんだよというのが11章までで、11章の36節は、全てのことは神様から出発して神様によって保たれ、神様に結局は最後戻っていくんだと、でその神様に栄光があるようにと、こういう締めくくりをして、そんな中でクリスチャンはどう生きていくのか、生かしていただけるのか、そんな実践的なあり方が書かれている中で、愛のことが9節に書いてあるんです。で、この愛っていうのは実は神様の賜物なんですね。上からね、一方的に無条件に与えられるアガペの愛です。いただける、もらう資格のないものに、もう無条件で、ただで、もうどこまでもどこまでも注ぐ神がその一人子をお与えになるイエス様を、本当に十字架に罪あるもののために代わりに身代わりに貼り付けにするほどの愛ですね。もうそんな大きな愛を一方的に注いでくださる、それを信じる信仰も神様からいただかないと持つことができない。その神様からの一方的な注がれてくる、聖霊によって注がれてくる愛、私たちがまだ罪人であったとき、キリストは私たちのために死んでくださった、そのことを通して愛が見えるようにはっきりしてきた。その愛、それが愛なんですね。その愛に偽りがない、愛は賜物なんですが、偽りがないってどういうことでしょうかね。愛が一方的に注がれてくるものである限り、他に愛はないわけですよね。私たちの中に愛はないから。神様から来る愛、そうなると私たちは自己愛、自己中心のエゴイズムですよね。で、自分の中にない、あなた方、私たちには愛はない。あなた方は愛はない。しかし神は私たちを愛してくださった。その無条件の一方的な、つまりアガペと言われる愛が注がれてくると、その愛は流れていくしかないんです。他の人に。だから受けないで流すことなんてできませんから、神様なんかいらないとか信仰なんかいらないって言ったら、受けようがないんですよ、愛がないのに。だけどクリスチャンは与えられる、神様の愛をいただいた人ですから、それをいただく、信じて受け取った人を、受け取らせていただく人が愛ですから、クリスチャンですから、その愛は受けたものを他へ与えていくわけですね。これは受けた一方的な愛を他の人に向けていく熱意と献身ですね。これが愛の方向性ですね。それなのに受けた愛を自分の中に留めて、いつまでも自分だけに向けている。私が私が私の思うようにならないと、人を憎んだり妬んだり裁いたり仕返ししたり、そんなことやってると
偽りですね。なんで偽りかというと、何があろうと神様が罪深い私をどんな仕打ちを受けても愛して許してくださった、その愛を受けたら、たとえどんな痛みを受けたとしても愛し許していく、そういう愛として他者に向かうのに許せない、裁く、まして復讐するとなるとね、しかもそれを巧妙にやるとなるとね、自分でも気づかないかもしれない、偽りですよ。私はクリスチャンにしかない犯せない罪っていうのは偽りの愛だと思います。受けてない人にはそんなことできないから、愛には偽りがあってはならないっていうのはそういうことじゃないですか。本当に罪深い人間だなと思わずにおれませんね。だから十字架を仰ぎ続けるしかないですね。シャワーみたいにもう十字架の血潮をいつも注がれ続けて、十字架のもとにとどまり続けるしかないですね。我は誇らんただ十字架を、ね、そう歌い続けて十字架のもとにひざまずくしかないですね。この偽りのない愛、つまり他者に向かって熱意と献身がこう注がれていく、このことをここで、このそういう自発的なものが、事柄が一つ一つがですね、9節から13節の間に12の項目で進められている。でクリスチャンとはこんな風にもう溢れてきて生きていくもんですよということが、生かされていくもんですよということが言われて、それは望みが神様から愛を通して与えられているんですよということを言ってるんで、では神様からの賜物だということを確認しながら、ここをね、こうあらねばならないというふうに読まないようにしましょうということです。では次の3つ目のポイントです。そういう中で望みをくださる神様は望みの神と呼ばれているんだということを、ローマ書の15章で見ておきたいと思うんです。15章を見ますとね、13節、祈りですね。どうか望みの神があなた方を信仰によるすべての喜びと平安をもって満たし、聖霊の力によって望みに溢れさせてくださいますようにというか、祈りですよね。何々しなさいという命令家じゃなくて、あなたが頑張れっていうことじゃないでしょ。神様は望みの神で、信仰もくださって、喜びも平和もくださって、それを満たしてくださって、しかも聖霊の力で望みに溢れさせてくださる。もう自力の頑張れなんてどこにもないですよ。4節見ますと、5節見ますとね、15章5節、どうか忍耐と励ましの神が、とありますよね。神様は望みの神様であると同時に忍耐のと励ましの神だ。コリントによると慰めの愛、神様だとありますね。なんと素晴らしいお方でしょうかね。で、この15章の3節を見ると、この1節から見ると、お互い力のない人のたちの弱さを担う。隣人を喜ばせるように。イエス様でさえ、ご自分を喜ばせないで、人を喜ばせていった。先ほど言いました、学ぶ者は誠実を胸に刻むものだ。で、ここにね、この4節に昔書かれたものはとあって、聖書の与えるというのは、これは旧約聖書のことを言っているんです。旧約聖書の出来事と人物たちのしてきた事柄は、 私たちに忍耐と励ましによって希望を持たせるために書かれているんだということです。旧約聖書の読み方はそういう読み方をしなさいと新約聖書は言っているわけです。アブラハムが、イサクが、ヤコブが、ヨセフが何をしたか、モーセがどうだったか、パロの苦しみの中でモーセやアロンたちがどうしたか、ヨシアたちがどうしたか、カレブがどうしたか、あのイザヤ、エレミアや、あるいはその前のサムエルたちやダビデや、あの人たちは一体どうだったか。それはそこでいろんなことを成功したり失敗している出来事は忍耐と励ましによって旧約聖書にも私たちに希望を持たせるためだとこう言っているんです。希望のメッセージが旧約聖書に満ち溢れている。でここでこのことはですね、ユダヤ人たちが八節にある割礼なる者のしもべとなられた。まずユダヤ人たち、神様が選んだアブラハムの子孫たちに与えた約束を保証するためにイエス・キリストは来られた。じゃあ、異邦人はどうかというと、9節、また異邦人も憐れみのゆえに神を崇めるようになるためだというのは、これはローマ書の9章から11章までに書いてあるんです。ユダヤ人はそれを誤解して、自分たちだけがそういう特権を持っていると思って、異邦人を憐れんだんですね。見下げたんです。ところがそうじゃないでしょうと。あなた方、先民、ユダヤ人も、神様の祝福に預かったように異邦人も神様の憐れみを受けて神様を崇めるように礼拝するようになったんだ。で、あとは9節から12節まで旧約聖書の異邦人が神様を褒めたたえるようになり、しかも12節には異邦人はこの方に望みをかけるとあります。希望のメッセージが、神なくこの世にあって望みもない、神もない人たち、異邦人にも与えられたと、こう言ってるんです。神様の契約とも、何の関係もなかったものが、実は望みを持つことができるようにされている。こう言ってる。その入り口が教会なんですよ。キリスト教会なんですよ。教会の他に望みなんてないですよ。さて、まあこんな背景を、まあ大きな事柄をこう見ながら、この御霊の実が愛だということを先ほど言いましたが、御霊の実は今年は御霊によって生き歩むというんですが、愛というのは御霊の実であって、しかも実というのはイエス様がマルコの4章で26、27で言っているように、おのずから実を結ぶ。おのずからというのは自然にということですが、これは自然が勝手にあってんじゃなくて、自然を作り、これを法則を与えて動かしていらっしゃる神様によって自然が実を結んでいるので、自然は拝むべきものではない、自然崇拝すべきものではないですね。今の時代は自然界を拝むんですね。神様は信じないんだけど、自然界を素晴らしいって自然界を拝むんです。自然界を偶像にしてるんです。今のエコロジーっていうのはね、自然崇拝を背景にしてる。まあね、かわいそうだ、クジラがかわいそうだって言ってる人たちね、お前ら牛食わんのかという話ですよ。クジラはかわいそうだって言って、毎日ビーフテキ食べて、それぞれの国に固有の文化があって、神様は上を埋めよ、上を地に地を満たせ、 地のすべてのものを支配せよ。乱獲しないできちっと管理しながら、その種類を絶やさないようにしながらやりましょうと。クジラの捕獲捕鯨調査捕鯨がなんでいけない、聖書的には正しいんです。何がキリスト教会だと思いますよ。オーストラリアが、アメリカが、ヨーロッパが。日本のキリスト教会は捕鯨捕獲に反対している世界のキリスト教会に言ったらいいなと思います。牛食うな言って。そうでしょう、私はそう思います。インターネットで流してください。英語で訳してくれたらいいなと思います。本当に私はね、自然を拝んで、自然がありのままでヒューマニズムはダメですよ。自然を拝むのはいけない。で、おのずからっていうのは人の手によらないという意味のことをイエス様はおっしゃったんで、人工的ではないということで、もうリンゴがリンゴになろう思ったり、柿が柿になろう、ブドウがブドウに一生懸命頑張っていないんですよ。神様がそうなるように仕組んでいらっしゃる。これおのずからというんです。私たちが喜んだり愛を持ったりっていうのは私たちが頑張るからじゃない。そんなことってできないんです。だから神様は私たちに賜物として与えてくださっているとすればですよ、クリスチャンが喜んでいない自分を嘆いたり裁いたり落ち込んだりするのはおかしいですね。他のクリスチャンに、あんた喜んでないじゃないかってとやかく言うのはおかしいでしょと思います。だから本来的な信仰に立てばそうですよ。でそれはイエス様がね、異邦人であった私たちを教会の中に加えてくださった15章で見るとね、7節こういうわけですから、キリストは神の栄光のために私たちの異邦人ですよ、受け入れてくださったように、これが神の憐れみです。これがね、お互いを受け入れ合う、欠点だらけの罪のあるお互いをありのままで受け入れ合って許し合っていく。で、こういう中から14節、私の兄弟たちはあなた方自身が善意にあふれ、すべての知恵に満たされ、互いに訓戒し合う。こう言ってる。教会もそうかって。教会だって罪人の集まりで、許された罪人の集まりですから、まだ一人一人罪が残してますから、教会も世の中と一緒ですよ。一緒ですよ、罪を残している点では。でも違うところがある。許されているんです。だから許し合うんです。世の中と一緒で終わっちゃったら、許されて自分を棚上げにして、神様が許した教会を裁いていることになりませんか？だから、教会の中の誰かを裁くっていうのは、良くないですね。もしそういうことがあれば、だから、長老たちを尊敬しなさい。執事社長を尊敬しなさい。教会が選んで建てた人たち、そういう人たちが信頼して迎えて、教会全体で迎えた教職を尊敬しなさい、信頼しなさいって言うんです。そう思いませんか？もしそれを自分一人何か正しいようなことがあって、裁くようなことがあれば、公にすべきです。だから長老に対する訴えは2人以上証人がいると言ってますよ。まして牧師に対する裁きがあれば長老会に言うべきですね。それが正しいかどうか長老会で議すべきで、そんなこといちいちしないでいいように皆さんは長老を立てて信頼してるんじゃないですか。教会ってだから罪の中で守られている。 私は道路者を信頼してますし、教会を信頼してます。教会のために命を懸けます。教会を守るために、教会による全ての営みのために、私は矢面に立ちます。どんな非難も受けます。必要なら恵みによって殉教してもいいと思って、だから糖尿で高じて心臓の冠動脈で死ぬっていうのは本当にそんな死に方はしてはいけないなと悔い改めましたね。はい、神様は望みの神で、13節見ると私たちを聖霊によって本当に望みにあふれさせてくださる、住みある本当に弱い中でね。で最後に、もう長くなっちゃうので、もう本当はここで一つのメッセージを長くしたいんですが、簡単に言います。私たちが喜ぶのは、まあ、いろんな喜び方がありますが、この世の中でなんか失われていくような、消えていくような、薄れていくような、それも喜んでいいんですよ、喜んでいいんだけど、私たちが喜べる、聖書の喜ぶ、信仰による喜びって何かというと、3つ終末的な背景の中で5章と8章を見ていくとね、また次回にやればいいと思うんですが、5章の2節では神の栄光を望んで喜ぶって言うんです。私たち罪深い性質を残しながら、そしてこの死んでいく、朽ちていく体も復活のイエス様に変えられ、美しいイエス様のような、あの麗しい品性に変えられていくっていうのが栄光の望みですよね。それが保証されているんでしょ、最後に保証されているんでしょ。それ見たら喜べないでおれないじゃないですか。この嫌な性格を持って、こんなことをしているかもしれない、この人もイエス様とそっくりさんになる、それをいろいろ思っている私もイエス様と同じようになる、なんで喜べないんですか。市役者の私も腰が曲がって弱くなってきた、昔は良かったと、昔は元気だったと嘆いているけど、本当にイエス様と同じような栄光の体に、復活の栄光の体に変えられ、このいやらしいこの私が、罪深いものを残している私が、あの麗しいイエス様の品性をとそっくりさんに変えられる、これ栄光の望みですよ。でそのことを実は8章を見ますとね、今読んでいただいた8章を見ますと、8章の22節から私たちをうめきながら、23節、御霊の発をいただいている自分も心の中でうめきながら、体のあがまれることを待ち望み、この望みによって救われている、終わりの時にその神様の栄光に変えるという約束が保証されているから喜べるんです。望んで喜ぶんです。こんなの努力じゃできません。で、二つ目の喜びは何かというと、患難さえ喜ぶというのが、ロマ書の5章に3節からありますが、3節から5節までありますが、この8章ではですね、この私たちは地上で苦しみながら、患難さえも喜ぶ。18節見るとね、今の時のいろいろの苦しみっていう、終わりの時代のいろんな苦しみがある。信仰深く清く生きようと思ったら苦しみが来るんです。迫害される。で、その時、実は私たちがイエス様と同じように変えられていくので、本当にそれを望み見て 救われるということができる。だからこの苦しみを通して私は銀や金がルスボで火で精錬されて純粋になるように艱難苦しみを通して私は忍耐を学び、そしてぐずぐずと煮られながら清められて整えられて少しずつまともになっていく。それが信仰生活の中で私たちが変えられていく。だから苦しみさえも喜べる。そんな私たちを、私たち苦しんでいる私たちの中で御霊自身がうめきながら弱い私たちのために祈っていてくださるというのが26から28まであります。だから患難の中で御霊がうめいていてくださるから私たちは喜べるんです。ロマ書の12章で12節に患難をもに耐え絶えず祈りに励みなさいというのはそういうことですね。祈れない私たちを御霊自身が私たちの中で埋めて祈っていてくださる。そういうことじゃないですか。祈れ祈れ祈れ、そんなんじゃない。祈れない私たちの中で御霊が埋めて、言いようもない深い埋め聞いて取りなしていてください。そこに喜びがある。望み見て喜ぶ。最後にロマ書の5章の11節で神を喜ぶ。神を喜ぶというのはそんなこの8章で見ると28節から30節までですね、イエス様とそっくりにしてくださる救いの中にあらかじめ選んで用意してくださって、もう義と認め、そして栄光もお与えになるという、そこまでしてくださるお方が、この後半見ると、御子さえ惜しまないで死に、十字架の上で死に渡された。イエス様をくださった。イエス様が私たちの味方だったら、私たちを一体誰が訴えるのか。たとえ悪魔が訴えてこようが、律法が訴えてこようが、イエス様が立ちはだかって、私はこの人のために身代わりになって死んだんだと、で父なる神様の御座の右で直接直談判で取りなししてくださると、34節にあって、私はこのどうにもならん赤絵のためにこうやって死んであなたのそばに立っていますから、私に免じて許してやってくださいって言ってくださって、そのキリストの愛から私たちを引き離すことはない。そのイエス・キリストを与えてくださった神の愛から誰も引き離すことができない。そんな神様を喜べないでおれますかっていう話でしょ。信仰の喜びってのは、こういう神の栄光を望みにて喜び、患難さえ喜ぶ。で、神様自身も喜ぶ。でこんなお方が35節18章に、患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか、このキリストにある神の愛から引き離すものは誰もない。でこういうことが終わりまであって、言い方変えるとね、私矢でも鉄砲でも持ってこいっていうぐらいのことを言ってるんですよ、パウロはね、ここでね。だけどイエス様も教えてくださったですね、私を苦しみに合わせないで救い出してくださいと、主の祈りで祈るようにとおっしゃってくださった。バランスが取れてますね。今混迷の時代の中でこんな希望のメッセージは聖書しかないじゃないですか。この希望のメッセージを私たちはいただいてるんです。兄弟愛に生きることをますます身につけて、許し合いながら、受け入れ合いながら、イエス様の十字架で水に流すんじゃなくて血に流して、希望のメッセージをこの世に向かって語り続けたいと思います。そのために 困難に耐え望みを抱くこともさせてくださるんじゃないでしょうか。お祈りしましょう。神様、どうぞ希望のないあったもの、希望の抱けるものと変えてくださる救いの中に入れてくださいました。どうぞこの恵みをそのように生き語り続けるものとしてください。この中に私は望みがないという方が、気づいた方がいらっしゃったら、この聖書の望みとに生きていきたいと思う、そんな方、信じる心、イエス様になりきる洗礼の決断を与えてくださいますように、主によってお祈りします。